43章14節から、 あなた方をあがなぶイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船で、私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を、荒れ地には川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝える。それでは本日はこの聖書箇所より、私は新しいことを行うという題で、フィリタ先生にメッセージしていただきます。
すみません、うちのなんていう猫、この間、まあ、日本人に教えられた言葉ですけど、トンジという言葉もあります。トンジ、豚の子、ちょっと厳しいですけど。じゃあ皆さん、おはようございます。そうね、先に、まあ、西村さんも言ったように、今日は 特別な日曜日ですね。まあ、先週ちょっとあの、堀田先生の送別会があって、堀田先生は、今日は最後の日で牧会をやることになりますけど、明日から新しい牧師が、優先生が、着任する予定で、今はちょっと、落ち着かない地域だと思います。ですから今日の聖書箇所を選んで、一緒にこういうふうにしよう、一緒にあの、解釈したいと思いますので、一言を祈りをいたします。恵み深い天の父様、気を爆をして集まることができて本当に感謝します。神様、どうぞこれからの解釈、これからの説教を、用いて私たちがあなたの御心をよく分かるように、理解できるように助けてください。主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。牧会交換は歩いてにとって初めての経験ではないですね。そして歩いてにとって2回目、3回目ということです。何回も会っても気持ちはいつもの似ていますと思います。それは、離れるのは寂しいですね。本当にあのこの8年間恵まれて、毎週堀田先生の席をいただいて、とてもあの恵まれた地域だと思いますので、新しい牧会に向けている、好奇心もあると思います。それはこの新しい方はどのような方でしょうか。この間のお見舞い席で本当に感動されたんですけど、毎週こういう風になるかなという考えもあると思います。そして、まあ、優先生の奥様である、明子さんは、どういうふうに、まあ、 特にあの朝鮮の方に、つながれるかどうかはまだ分からないんですね。ちょっと前の方に向けて考えると、期待あります、望みもあると思います。どういうこの新しい牧会はどういうふうになるかは私も分からないんですけど、この教会にとって変化があると思います。行事の変化も雰囲気も変化もあると思います。そして私たち教会員としてこのような変化はどういうふうに受け入れるかどうかはまだ分からないんですね。今日の説教は変化しなくて変わらない神様についての説教です。昔から素晴らしい計画を取っていた神様について、そしてこの計画の目的である栄光についての説教です。今日の聖書箇所はイザヤの預言ですけど、イザヤはこの預言の、紀元前700年前、神様からいただいて記したと思われています。この時、ユダヤは、ヒゼキヤ王様の、支配の中であって、そしてイザヤはエルサレムに住んでいたそうです。すなわちユダヤの民族はまだバビロンに捕囚されていなかったんです。南の王国であるユダヤ王国は預言のその今日の預言の140年前あとバビロンの方々によって、克服されたと思います。このような、歴史的な説明はどうして大切に思われているでしょうか。イザヤはユダヤ民族の捕囚の前にこの捕囚の解放も予言しました。先週堀田先生は先行の恵みについて語りました。この一言で言えばこの先行の恵みという意味は、パウロの言葉から出る罪人として何も良いことができなくても神様の恵みに入ることができます。それはの一言で先行の恵みということです。今日の箇所は同じことを語っています。イスラエルは罰としてバビロンへ行く前に贖いとして解放もご計画されていたと思います。そして聖書箇所に入りますけど、14節に神様は自分のことを自己紹介します。それはあなた方をあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。このあがなう主はバビロンにいる自分の民に聖書箇所の言葉を伝えました。そして中五節から17節で神様は自分のことについてこう言いました。15-17、私は主あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。そして16、海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。あなた方の聖なる者、 イスラエルの創造者、あなた方の王という地域紹介です。そして16節、海の中に道を設ける、軍勢を滅ばれる。ところでこの言葉を聞くと皆さんは、分かると思いますけど、どのような話のが引っ張っているでしょうか。それは、出エジプトの時、神様はこの、イスラエルを救うためにこの海の中に道を開いて、そして、イスラエル民族は通ってから、水は戻って、このエジプトの群衆は、みんな滅びましたという話です。そしてこのような、神様はこのような思い出をちゃんと語っているイスラエルの人々は忘れないように言ったというのは、その捕囚に行った、まだ行ってないんですけど、その時いる予定と言ってもいいとかは、いる予定、ちょっと待って、もう一度、まだこのバビロンに行ってないんですけど、いる間に民族にこういう言葉を伝えておきます。心配しないで、私はあなたの王、私はあなたの創造者、あなたの聖なる方、そういうふうに、イスラエルの民族にとってすごい励ましになったと思います、になったになると思います。そして、このイスラエル人はこれを聞いて、このいろんな思い出が出てくると、まあ、荒の中で、マナをいただいて、お肉もいただいて、水もいただいて、このその全ての思い出は出ると思いますけれども、この思い出の中には慰め、チャレンジ、涙、喜び、日本語的な言葉で懐かしいということはあると思いますけれども、その後、中8節に入ります。中8節にはすごく中断があると思います。中8節にはさっきのことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな、自分の思い出の慰めを求める代わりに神様に頼ることです。神様は前のことと比べられないほど新しいことを作ってくださいますという表現です。後からこの新しいことについて、ちょっと後で私はこの新しいことについて話したいんですけど、まずはこの神様のご計画について話しましょう。皆さん、あることはどうして起こったのでしょうかということは言った、言いましたか。私はこの間アメリカのことですけど、ある牧師は、牧師の息子だったと思うんですけど、交通事故で、死亡して、という、ことを聞きました。どうしてこのような事故が起こったでしょうか。または例えば、私はどうして、学校でいじめされているでしょうか。息子のフロリンはどうして腎臓の病気があるでしょうか。 そのような言葉に対しての返事は、の応答はあまり分からないんですね。でもとても大切な言葉だと思います。先週ある宣教師は、こう言いました。うちの教会には求道者がいると、この方から、どうしてこの世界には悩みがあるかなという質問が出てきて、彼、宣教師にとってとても良い質問だったと思いますけれども、返事は難しいですね。人間的に答えられない、どうしてもあります。それはそうですけど、この箇所には応答が一つあると思います。創造者である神様は、大変なことが、実現する前ほど解決をもう解決も計画されているということです。予言されている新しいことによって解決があります。というのは、もし私はどうしてという疑問がある場合は、神様のご計画を信頼すべきです。私は自分の人生を考えると、何度もどうしてという時もありましたけれども、その中で神様のご計画に信頼しようと自分自身に言いながら歩み続きました。そして今この自分の歩みを振り返ってみると、やっぱりだからそういうことがあったと分かるようになりました。去年の夏ぐらい、私は8月だったんですけど、札幌岳を登りました。登った人はいらっしゃいますか？札幌岳はないんですか？とにかく山登りが経験された方は結構いると思いますので札幌だけ関係なくて、でも山登りの時は、最初は谷の中で、トレイルヘッド、日本語でなんていう、スタートありますね。そして主に最初の1時間ぐらいは、森の中で歩いていて、そして少しずつ上の方に行くと、景色は広げて遠くまで見えるようになります。それは人生と、同じぐらいことだと思います。私たちは時々この森、またはこの山の前に立っても、山の後ろのものは全く見えないんですね。けれども、もしこの山を登ると、上から後ろのことは見えるんですね。ですから、もし自分の人生には大切なことがあると、神様を信頼してこのことを乗り越えると、理由は分かる可能性が多いですね。そして山登りの時は、地図を持っていきますね。この地図は、確かに、この道には、目的地があると分かりますね。同じように神様は語っていることは、今は大変のところに行っても目的地がある、その目的地には、までは私はあなたを導いていきます。箴言19編21節には、皆さんはだいぶ分かる箇所ですけど、人の心には多くの思いがある、しかし 主の計画こそが、実現する。箴言19編21節、人の心には多くの思い出がある、しかし主の計画こそが実現するという言葉があります。この間私は床屋さん行って、とても面白い話になりました。その床屋さんとの話の間で、彼はこの 天皇陛下の退位についても、話しました。私は、日本人にとってこのことはについてはどう思うかなと彼に聞いて、そして彼はこう言いました。この新しい天皇は日本の素晴らしさをもっと強く起こすべきだと彼は言いました。まあそれはそうですけど、言いたいことは、この床屋さんは今の状態を、不足として考えて、新しいものに向けて希望、期待があります。私たちも、このような、新しいものに対して新しいものを望んでいると思います。今の状況は、満ち足りない、満ち足りないものだと、思っている人が多いと思います。人間の魂は不安心があると思います。どうしてかというと、人間の魂は神様から離れていると、この、満足の気持ちは、なくなりました。ですから私たちの魂は神様に、なんていう、神様の存在を求めていると、神様とつながれる、つながれる希望、求めあるですね。そしてイスラエルは、バビロンにいる間に同じような気持ちがあったと思います。彼らは、自分のふるさとであるイスラエルの地を求めています。ですから19節でこういうことあります。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えているという言葉ですね。まあ新しいことが咲いている吉村さんはこの間の司会の時は、春みたいということも言いましたけど、実は私は同じ実例を挙げたいと思ったんですけど、まあ吉村さんの言葉はの方がいいと思いますので、これでスキップします。まあやっぱりそうですね、今はちょっとグレーの色がグレーブラウンの地域ですね。そしてこの間、ある方と話し合って、最初の花はいつ咲いてるとよくわかります。どうしてかというと、毎年写真撮ってます。最初の花の見ると、いやー写真撮りたい、短くても写真撮ることになりますので、最初の花はよくわかります。そしてこの花が咲いてると、満開になるとこの色は戻ってきます。この予言は同じような気持ちを 起こすと思います。この今は補修中でバビロンにいますけど、新しいものがもう芽生えていますという言葉ありますね。この新しいものは何でしょうか。まずはこの補修にいる民に解放が来るという意味します。そのための準備はもう始まったんですね。このような希望はこのイスラエル人にとってとても大切なことだと思います。ところで今もイスラエル人は杉越の祭りの最後の言葉は皆さんは分かりますか。この杉越の祭りの最後の言葉はいつも来年エルサレムにという言葉です。どうしてかというと、彼らはエルサレムに戻りたいという希望を持っています。バビロンにいる間に、そしてもっと最近に700年ぐらい世界中に散りされているユダヤ人は来年エルサレムにと言います。そして皆さんは分かりますけど、第2大戦の後イスラエルの国が作って、イスラエル人はエルサレムに戻るようになりました。そしてちょっとインターネットで調べたんですけど、今もこの来年エルサレムにということは使ってますけど、どうしてかというと、この今は本当の地域、本当のところであるエルサレムではなくて、永遠のエルサレムに向けている希望を表現しています。というのは、このイスラエルの人々はメサイアを望んで待ち望んでいると、このメサイアが来ると永遠のエルサレムに連れて行くという信仰ですね。そして私たちクリスチャンはこのメサイアはもう来られたとよくわかりますね。イエス様はこの世に来てくれて、そして十字架に死んで葬られました。そして私たちはこの永遠の命に向かっている状態の中で、私たちもこの永遠のエルサレムを待ち望んでいます。そしてこの新しいことは、聖書箇所の新しいことはこのようなバビロンからの解放と意味しますけど、同時にイエス様によって私たちは罪から解放されているということも意味します。そして次の19節に続きますと、イエス様は、神様は、あなた方はそれを知らないのか。そして19節の後半、必ず私はアラの地、アラノに道を、アレジに川を設ける、野の獣、チャカルやダチョウも私を崇める。私がアラノに水を、アレジに川を、流れさせ、私の民、私の選んだものに飲ませるからだ。そのようなアラノの道、アラノのアレジの中で川を設けるのは、イエス様もこのような言葉使ったんですね。ヨハネの福音書7章38節、イエス様はこう言いました。ヨハネ7章38節を読みます。 私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエス様は私たちの乾いている魂のために生ける水の川を作ってくださいます。そして今2019年に戻りますが、この私は新しいことを作るということは今の現在の教会私たちにどういう意味をします。もちろんこのイエス様を信じる魂の慰めを求めることも、もうありますけど、新しい牧会に向けている教会にとっても深い意味が入っていると思います。というのはこの一節に私たちが優先に対しての期待を、表現されていると思います。具体的に牧会の務めは人々がこの生ける水が、飲めるようにという務めですね。私たちの荒れ地みたいな魂が生けるために。けれども皆さん気をつけてください。神様の言葉は、私は新しいことを行う、すなわち優先者は新しいことを行う、またはフィギリスタは新しいことを行うではありません。神様はこの生ける水を与えてくださいます。私たちの望みは神様にあり、人間にはありません。牧師も宣教師も一般的なクリスチャンの務めは、神様が働くために一番良い、環境を作ることです。もしこの教会の行事、私たちの証によってこの一番良い環境ができるなら、私たちの心の中に新しいことが行われています。魂が咲いています。もしそういうふうになら、結果はどういうことにでしょう、どういうことになるでしょうか。20節21節を読みします。さっき私は、私がアラノに水を、なくされますということがありましたけど、そして21節、私のために私が、形作ったこの民は私の栄養を述べ伝えるという言葉があります。アラノ野の獣であるジャカルやダチョウさえも神様を崇めることになります。20節、そして神の民は神様の栄養を述べ伝えることになります。結局目的は神様の栄養です。イスラエル民の歩みはほとんど曲がっていったのに、神様は導いてくださいました。どうしてでしょうか。21節の神様の栄養のためにとあります。そして本当に私にとって素晴らしいものですけど、クリスチャンだけではなくて周りの獣も、私の動物、人々も影響を与えています。というのはイスラエルの民ではなくて、ジャカル、ダチョウも神様を褒めてたるようになります。というのは もし私たちはこの生ける水、生ける源とつながっていると、私たちの近所の人々、親戚には影響を与えています。この私たちの中の人格は変わります。怒りやすい安かったパウロが深いところまで変わりましたですね。または税金のトラブルがあった、ザーカイも変わりました。同じように私たちはクリスチャンになってから変わりました。そしてこのような変化によって神様からの、神様から生み出された変化ですから、隣の人々、周りの人々にも気がつくはずですね。そしてこの他の人は私のことを、知ると神様を感謝することになると思います。まとめとしてこういうことを言いたいんです。優先説によって神様は確かに新しいことを行ってくださると信じています。けれどもそれは彼の能力のおかげではなくて、神様である創造主、あがなう神様のおかげだと思います。ですから教会としてできる限り優先性を支援して、生きている御言葉が広がれ、今のアラノのような世が生きる水に満たすように頑張りましょう。一言を祈ります。恵み深い天の父様、皆を賛美いたします。あなたは唯一の神様、私たちの創造主、私たちはあなたの子供です。神様、今はこの牧会の間の地域ですけど、神様、この新しいもの、新しいことに楽しみにしています。それはあなたが行うことです。あなたはこの教会によって、北海道のクリスチャンによって、この世を、変えるご計画を持ってますので、神様どうぞ私たち一人一人によって、このようなご計画が実現できるように助けてください。私たちはこの殺害の地域に、唯一の教会ですから、神様どうぞこの教会によって、たくさんの日本人はあなたの、良い知らせ、あなたの福音を聞くことができ、そして自分の魂は、この人々の魂は慰め、またはこの生ける水を飲むことができるように助けてください。これからの教会の歩み、または私たちの歩み をあなたの御手に委ねて、主イエスクリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。